皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年12月29日にミンフイネットで発表された遅れを取り戻し早急に修練をしっかり整えようという内容です。それではお聞きください。遅れを取り戻し早急に修練をしっかり整えよう。文、暗記症のダファーです。最近インターネット上で邪悪がアメリカで世論戦や法律戦を展開し、直接的に司法を攻撃しダーファーを迫害している状況を見ました。またアメリカの同州がこの状況について発表した見解や交流の文章も読みました。特に日本では12月27日にミンフィネットで発表された聖者の大戦と再び訪れる大試練という文章に注目しました。その副題は、法を正す時期におけるダーファー弟子の最大の使命はダーファーを守ることです。この同衆が理性的に現状の問題を的確に捉えた認識に私は賛同します。同時に記事で指摘したいくつかの現象について深く考えさせられました。そこでこの文章を通じて中国本土のダーファー弟子の視点から補足的な意見を述べさせていただきたいと思います。これらのことが同衆たちの参考になれば幸いです。そして共にこの消防の過程をよりよく歩んでいきましょう。アメリカでこのような法難が起きた原因は誰にあるのかという問いを考えざるを得ません。同衆の文章には弟子たちが抱える困惑について次のような指摘がありました。なぜ司父はこのような法難が起きることを許されるのか。なぜダーファー弟子の中で悪人が悪事を働くことを許されるのか。なぜダーファー弟子に紛れ込んで破壊活動を行うスパイを公に暴露しないのか。なぜ消防が間もなく法が人間界を正す段階に入ろうとしているこの時期に法難が小さくなるどころか主婦ご自身が訴えられるという天にも逆らうような悪行が起きているのか。なぜ多くの海外の弟子たちが長年にわたってこれほどまでに無関心であり、さらには今日になってもなおダーファーを守る必要性に気づいていないのか。これらの問いは消防の過程において私たちが直面する現状を深く考えさせるものです。これらの問題をどう捉え、どのように対処していくべきか、私たちそれぞれが責任を持って向き合う必要があります。率直に申し上げると、アメリカの地元同州がまだこのような困惑を抱えていることに驚きを禁じ得ません。それらの疑問を抱えている同州らは誰に問いかけているのか。いまだに外部に原因を求めているのでしょうか。もしそうであれば、それは少数派ではない可能性が高く、このような法難が発生する理由の一端とも言えるのではないでしょうか。私たちは法の中で数十年修練してきました。司父はどれほど多くの法を解かれたことでしょうか。現実社会で修練に影響を与えるあらゆる事柄について、司父は法の中ですでに教えを与えてくださっています。しかし、こうした困惑を抱える同衆たちは、一体どれだけ法を学び、どれだけ記憶しているのでしょうか。例えるならば、イエスの真の弟子が、なぜ主は十字架に貼り付けにされるのですか？本当に神なのですか？と問うことがあり得るでしょうか。そのような問いは信念の根本が揺らいでいることを示しているかもしれません。私たちも自分自身の信念をもう一度深く顧みる必要があります。以前ミンフィネットで読んだある同衆の文章を思い出しました。その中で要約ですが次のような内容が述べられていました。旧宇宙の神の一人が嘲笑していった。あなたたちダーファー弟子はなんと素晴らしいことだろう。あなたたちの全能の主婦でさえあなたたちに妨げられているのだから。主婦はすでに私たちに教えてくださっています。 主婦には天地を回転させる力がありますが、その前提は弟子が人心を奉下し、少年を充実させられることです。主情を救うことは、もともとダーファー弟子自身が立てた制約であり、ダーファー弟子が果たすべき使命です。弟子を助けるために、また弟子が制約を果たし円満成就できるように、師父は自ら仙雲芸術団を創設し、広く主情を救う道を切り開いてくださいました。私たちダーファー弟子はこの貴重な機会をどれほど大切にしているでしょうか。救いの活動に参加する中で修練の向上を心がけているでしょうか。それともただ忙しくことをこなすだけで行動と修練を分離し、メディア運営やセルフメディアを行う同習も含めて行動における多い少ないを修練の向上と誤解してはいないでしょうか。個人的な理解ですが、多くのダーファー弟子が現在に至るまで人から指摘されることを受け入れられず、内に向かって自分を探すことができていないのが原因だと思います。トラブルに直面すると外に原因を追求し、修練において多くの漏れがあり、そのために長い間向上できていないのです。神聖を引き続き向上させる中で消去されるべき異なる次元の合力が消えず積み重なってしまいました。このような弟子を除去しようとする邪悪は、消防の最終段階では必ず手を下そうとします。師父の教文、険悪を遠ざけようと目覚めなさいをぜひ繰り返しよく読むことをお勧めします。法を正す最後の段階において邪悪の力はすでに極めて弱まっています。もし私たちの大多数が真に修練し、法理を明確に理解し、真の善悪や聖者を正しく見極められるならば、法に立脚し理性的にトラブルに対処し、人情に流されるのではなく正気を保ち、常人の立場や幻想にとらわれて常人の人や物事を評価するのをやめ、シフトダーファーへの正しい信念を揺るぎなく持つことができるならば、邪悪がどうしてこの迫害を引き起こすことができるでしょうか。スパイや悪人が私たちの少年の場に存在するはずがありません。ですから私たちは本当に自分の心に問いかける必要があります。中国本土では私たちが邪悪がダーファーやダーファー弟子に対して何か迫害を行おうとしていると聞いたとき、最初の反応はみんなで少年を発して全体の力で邪悪を排除することです。そしてしばらく続けているうちにその迫害の計画は最終的に消え去ります。個々の修練においても同様で、邪悪が自分に何らかの迫害を加えようとしていることを聞いたり感じたりすると、同修自身は必ず長期間にわたり少年を発し邪悪を取り除きます。そして数日間続けることで、その迫害の計画は自然と消え去り存在しなくなります。私自身も何度もこのような経験をしたことがあります。師父は何度もこのような法を説かれています。各地での説法11、20年説法の中では、ですからいつも表面の人間ばかりを見ないで、背後の要素を解決して初めて根本から問題を解決することができ、情勢を変化させ、人間を変化させることができます。と説かれ、2005年サンフランシスコ法会での説法の中では、ダーファー弟子の少年が強ければ、いかなるものもダーファー弟子によって変えられてしまい、邪悪も根絶されますが、悪人は何か大したことでもあるのでしょうか。それらの悪人は邪悪に制御されて行っているのではありませんか。邪悪が根絶されたとき、悪人の前に立つと、悪人はあなたに良くないの世の字でも言えるのでしょうか。神に対してこのようにする勇気はありません。と説かれています。主婦は6月5日に教文、法難を発表なさいました。これは弟子たちへの注意喚起であり、再び弟子たちに良い機会を与えてくださったものです。 しかし私たちはまだ悟っておらず、依然として麻痺しており、積極的に行動して全体で正念を発して邪悪を排除することができませんでした。そのまま8月に邪悪がニューヨークタイムズを操り、ダーファーとシェンユンを攻撃する偽りの記事が掲載され始めました。そして12月までに合計で8編の誹謗中傷の記事が掲載されました。さらにシェンユン芸術団に対する圧力を続ける計画があるとも言われています。最も悪質なのは、邪悪が11月に以前飛天大学の学生だった台湾人の張何賀氏を操り、アメリカで中共がファールンゴンに対して法律戦を仕掛け、私たちの師父を直接訴えたことです。スパイや悪人たちはネットメディアやセルフメディアを使って私たちを中傷し誹謗することが増えました。このように邪悪のほとんどがダーファーデ氏の全体的な強大な力によって阻止されることなく、実際に砲難が発生したのです。中国本土では全体で何かを協力して行うことは非常に難しく、さらに安全リスクを犯さなければならないこともあります。しかしアメリカにはそのような問題は全く存在しないのに、アメリカの同州はそれを重視しておらず、私たちは深く嘆かざるを得ません。ですから私たちは本当に自分の問題を見つめ直し、外に目を向けるのではなく自分自身を見つめ直すべきです。このような迫害がすでに発生してしまったので、私たちはどう対処すべきでしょうか。痛みを感じ反省し、遅れを取り戻すことが必要です。今すぐにでも準備を整えればまだ間に合います。アメリカの同州は記事の中で師父を守り、ダーファーを守ることが消防時期のダーファーデ氏の最大の使命であると明言しています。私はこれが私たちが師父の消防を助け、衆生を救う中で最初に成し遂げるべきことだと思います。そうでなければ師父が法を正されることや衆生の救いに貢献することはできません。聖者の大戦の主戦場である中国本土では、邪悪は迫害を緩めることなく続けています。12月20日、中国ミンフィネットの各地のニュースレターや交流の中で、成都市高新西区合作街道事務所及び2つのコミュニティが、共同で大規模な宣伝掲示板を制作し、それを4つの場所に設置してファールンゴン創始者を公然と攻撃したという情報を見ました。私たち中国本土のダーファーデ氏は警戒を怠ってはなりません。シフトダーファーを守る責任を忘れず、アメリカに対して正念を発する一方で、私たち各自の地域でも正念を発し、迫害が起こらないようにしなければなりません。私たちはこれが聖者の最後の大戦かどうかは分かりませんが、間違いなくこれは聖者の大戦であり、ダーファーデ氏への試練です。私たちは消極的であってはいけませんし、怠けてもいけません。最も重要なのは、私たちがしっかりと内に向けて探し、自分自身を見つめ直し、すべての人心、人情、観念を放下することです。そうすることで邪悪に迫害の口実を与えず、真に師父の法を正すことを手伝い、衆生を救う目的を達成することができます。それによって私たちの誓約を果たし、円満に帰依することができるのです。今月、中国の証券ネットに掲載された記事、夢の中で見たもの、怪の中で、ある同州は夢の中で怪を得ているダーファー弟子は少数で、大部分の弟子はまだ怪に達していないのを見たと述べています。残された時間は少なく、努力して追いつかねばならないとのことです。この文章を読んで非常に驚き、自分自身を振り返るとどれだけ努力しなければならないかを痛感しました。同州の皆さん、時間は非常に限られています。師父の無限の慈悲を大切にし、師父から与えられた最後のチャンスを生かして、各々の会を成就しましょう。以上は私個人の現時点での理解であり、偏りがあるかもしれません。ダーファーにはさらに深い意味があるので、同州の皆さんからのご指摘をお待ちしています。皆さんいかがでしたか？ 他にも文章を読んでみたい方はミンフィネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。